新平家物語連続講義第193回鎌倉殿の巻死の正体。吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は頼朝が弟である義経に囚人の前で馬を引かせた場面をお送りしました。治承4年11月の初め、金売吉次は奥州を出て旧都平安の都にたどり着きました。ちょうど富士川の合戦を終えて平家が都へ逃げ戻った頃です。六原界隈もその余波でただならない最中でした。吉次は想像以上の都の寂れように無然としていました。いつも宿を取っていた堀川の白拍子町のあたりもひっそりとしていました。大人数の吉次一行は宿泊するにふさわしい宿をなかなか見つけられずにいましたが、なんとかかつてしかるべき公家の屋敷であったとおぼしき空き家を見つけてそこに入り込んで宿としました。五条に出かけていったものが穀類、酒、野菜、魚、イノシシの肉などを買い集めてきましたが、そのものによれば何もかもが目の玉が飛び出るほどの高値であり、そもそも物がない状態であるとのことです。しばらく物の値段についての話題で、吉次の一行の者たちは語り合いました。六原と西八条付近にだけは、検非の長や平家の一部が残っているため、五条の端には人も見える。その付近では店も出ているが、棚に品を並べず値段次第で出してくれる。とにかくひどい飢饉と物の値段であると。それでは本文を見ていきます。彼らの話し声を遠くに聞きながら吉次は一人うなずいていた。後ろでは弟の吉内が早速旅ごりを解いて西か何かつけ始めていた。入京第一日の見聞というわけであろう。焚き火明かりを横にしてこまめな筆遣いに多念もない。吉次が奥州を立つ数日前には同じ平泉から九郎義経が姿を消していた。止めたって止まるまい、むしろ藤原家にとっては幸せだと吉次は見ていた。彼も彼の主人秀衡も表面は九郎の軽挙を止めていたが、内心九郎の出奔を喜んだ。およそ頼朝の伊豆旗揚げほど大きな振幅を持って近代世情を揺り動かしたものはない。道の国のまた奥の国と言われる平泉へもその時間と衝動は崩壊と伝わってきた。当然今後の展開は奥州藤原氏というものの存在を嫌が上にも強大なものにするだろう。戦いが広がれば広がるほど源氏方も平家方もこれを自陣へ引き入れようとして来るに違いない。面白くなったわい、秀衡は言った。九郎義経の出奔に北総笑みを漏らした直後、直ちに吉次を招いて言いつけたものである。また金売りは旧都となって都へ登れと。吉次が受けた密命はそれを幾項目にも分けることができよう。しかし対応はただ一つしかない。それはこの戦争を後を限り大きくさせ、また長引かせるにある。源平の両者を戦いつからしてしまえば奥州の安泰は万代というものである。いや最後には奥州藤原家の一品一生が地上を左右するに至るであろう。朝廷も法王も秀衡を置いて政治を行うことは不可能になるはずだ。いわば藤原三代の蓄積が本当の結実を見る日が来たのだと。秀衡はこの時局を見た。もとより秀衡の下心は昨今のことではない。吉次はそのための肘長目であり秀衡の懐刀だ。密命を受けるとすぐさま例の旅慣れた家人下辺を共に仕立て、都通いの正体を作り、東国筋は源平退陣中と聞こえたので北陸路から旧都へ入ってきたのであった。道々も東国勢や木曽軍の状況だの物資の動き民心の機微などいちいち基地内に記録させては従者の一人を飛脚にしてこれを平泉の秀衡へ通報していた。だから彼の連れている人数が多いといっても一通の密書を国元へ送るごとにその頭数は一人一人 減ってゆくものだった。また彼の足となり耳となり目となって絶えず源平両勢力の優劣を探り摩擦を図りながら物騒な世間をなお物騒なものに作り上げようとしている正体なのである。さて吉次の弟の吉内は今日の報告内容について吉次に確認をしました。吉次は昼に片田船の中で聞いた話が漏れているとして片田小賊や近江源氏が騒ぎ出しているという情報を書き出しました。こんな風に都に暗躍し情報を得て平泉へと報告していた吉次ですが、都に滞在しているうちにただならぬ熱を出して寝込んでしまいました。都ではちょうど悪い病が流行っていました。吉次は良い医者を探してくるように命じましたが、遷都の後の平安の宮都には一軒の医者も残っていませんでした。ですがその後吉次の手下の一人が根気よくついに一人の医者を見つけ出してきました。40歳前後とおぼしき風采も上がらない小男、どうせろくな医者ではないだろうと吉次はその男を見下しながらも診断を任せることとしました。それでは再び本文を見ていきます。患者の吉次はまず軽蔑を抱いた。そして不詳不詳彼の前に手を差し伸ばした。脈を見るのだろうと思ったからである。悪液ではないな。独り言のように医者は言った。脈も取らない、腹部も見ない、ただ枕元に座って病人の顔を見ているだけである。
じゃあ病気は何病で。
枕の上から吉次が上目を向けた。風邪だな。まあ
ただの風邪ですか。
疲れも加わっていよう、しかし大事はない。
安心した。遠い旅の空でと心細く思ったが。
だがご病人、あなたのお顔には疫病より怖い兆候が現れている。これはどうしたことかと実は最前から見ているのだが。
妙なことを言うの。お主は人相見か。
いえ、亡身と申して非職、眼職、美職、神職、聖職からも病を察し取ることができる。あなたの病症は感冒に過ぎないが、別な狭小がお顔に見える。あなたは人並みには死ねないお人だ。
どうして。
どうしてだか分かりませんがね、とにかく魔界の巣をしていらっしゃる。だから人並みの往生は難しい。
嫌なことを言う医者だ。
はははお気にかけてくださるな。
気にしない病人はあるまいて。
ではどうか善根積んでください。善根を重ねていけばそんな影は自然お顔から消えましょう。お体の方は心配するほどな病気ではない。手前の薬湯を5日も飲めば治りまする。薬を置いて医者はさっさと帰ってしまった。7日も経つと吉次はケロリとしてしまった。変なヤブ医者だったが薬は素晴らしく効いたと思った。
まだ霊物もやってなかったな。
酒や地層の支度をして吉次は医者を迎えにやった。けれど医者は来なかった。治ったらそれで結構と使いの者へ言ったという。
美容な医者だ
と思うにつけ吉次はもう一度会ってみたくなった。何としてもあの時の言葉についてもう少し聞き正してみたくなった。何度使いをやってもそれきりやってこないので吉次はある日自分から医者の家へ出かけていった。最初に彼を連れてきた男に道案内をさせて訪ねてみると、そこは三条西の洞院柳の水の御所跡であった。さて古典の平家物語各一本牧後都移りには福原遷都の後の平安の宮都についてこんな描写がされています。軒を争いし人の住まい、日を経つつ荒れゆく。家々は鴨川桂川にこぼち入れ、いかだに組み浮かべ、資材造具船に積み、福原へとて運び下す。ただなりに花の都田舎になるこそ悲しけれ。こちらは鴨の町名北条記を参考にした叙述となっています。さて荒れ果てた旧都に残って医者として働き続けていたこの人物とは。続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。